もタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。ブッダンサラナンガッチャーミ。ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダンサマディアミ。Adinna dana velamani sikka padam samadhiyami.
Adinna dana velamani sikka padam samadhiyami.
Kame smicca chara velamaniSikka padam samadhiyami.
Kame smicca chara velamani. Sikka padam samadhiyami.
Musavada velamani. Sikka padamSamadhiyami.
Musavada velamani sikka padam samadhiyami.
Sramelaya majjhapamadattana velamani sikka padam samadhiyami. sadhu, sadhu, sadhu. どうぞどうぞ、お入りください。はい、じゃあね、般若心経ですよ。ですか。マカ般若波羅蜜多心薩行寺般若波羅蜜多時見聞開訓同一切空役者離士色即是空即是色行住相行色役部如是離是是諸法苦所不所滅福不浄不増不減航空中無色無重創業色無減微絶心色諸苦味即法限界内し無意識界無無明薬無明人内し薬無漏知無苦入滅の無知薬無得無生と公募大佐Move. く真実不幸説般若波羅蜜多趣即説趣圧やてやてはらんやてはらそんやてもんじそわかこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことを
般若心経ね、このあと さっき言ったように3時ぐらいに上へ行ってごまを炊くときにここの人が太鼓をね叩きながら観世財宝させてねやりますので今よりかかなりスピード速いですけどもちょっと一緒について読んでみてくださいね。自分で読んだ方がはるかにいいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、それでどうかな、今日はね真理をね、まあ、見えなくさせているもの、について、ちょっとねお話ししたいと思います。っていうのは今ねこの本の反応が本当に真っ二つなんですよ。真っ二つじゃないか真っ二つで、なんていうかな、まあ、さっき言ったようにこの本はねまあ私が毎日 毎回話している、まあ、それは一応私のこの毎週の話っていうのは一つのちょっと流れがあって、話しているうちに見えてきたもの見えながらちょっともう時間切れになっちゃったんで次話すとかで、まあ、大体1週間あるので1週間の間にまあ当然いろんなことあるわけですよね。でそれを受けてどんどんやっていくので、私のこの 一日の一回の話だけで全部の仏教を全部分かるってそれはちょっと無理なんだけど、そういうふうに話してないので、ね、なのでちょっと私の一回の話だけだと全体像が見えないのは分かってるんですよ。だって全体像を話してるわけじゃないから、全体の一部について話していて、まあ今日はこっちから、今日はこっちから、今日はこっちからというふうに話してるから、これだけ取り上げられるとちょっときついんですけどね。でそれでまあ全体を聞いてもらったら話す、分かってくるっていうね。でそうなんだけど、まあ、まあ大体私の話聞いてる人は大体毎週聞いてくれていて、のでまあいいんですけど、まあそれを全ての人に期待するわけにいかないんで、まあこのね本一冊、まあそんなに時間かかんないと思いますけど、まあ休日のね一日を当てれば十分読み通せると思いますから、この本一冊読んでもらえると、あ、この本ってのはマインドフルネス×禅の本ですね、をそしたら何か頭の中が非常にきれいに整理されて、全体の俯瞰ができるはずなんですよ。でその全体の俯瞰っていうのは、なかなかねちょっとそれ難しくて、っていうか私自身も本当にそれが見えなくて、見えないからいろいろ苦しんだんだけど、でその果てにようやく見えてきたものですので、この俯瞰について、話してる人っていうのはまだいないので、だから怪しいっていうと、いやだからそれは最先端だねって言ってくれる人と、まあいろいろなんですけどね、でそれを受け入れていただけたら結構いろんなものがね見えてくるのではないかなと思います、ね、でこれちょっとね昨日も話したんだけど、昨日っていうかあれも話したんだけど、まあ今一応ね私らはワンダルマっていうことをね標榜してるんですよ。で私自身のことワンダルマ仏教僧って言い方してるし、私らの全体の組織って別に組織も何もないんだけどないんだけど、ワンダルマフォーラムっていうね言い方をしてるし、まあ名刺の裏にはそう書いてあるんですけどね、でワンダルマっていうのがあって、でそれはまあ私の鎌倉の本拠地が、一方庵ってね言って、で一方って一つの方だから、これはワンダルマ、いやそのまま、訳すとワンダルマになるんですよね。ああだから山下さんって一方庵ってつけたのねって思う人いたみたいなんです。逆でそれ逆で一方庵ってのも33年前からあるんですよ。37年前、うちの父親が建ててね、うちの父親が建立して、でそれでうちの父親の知り合いの飯田利行さんというね非常に学僧として有名なね良寛寺の研究で有名な方がいて、でその人の号が一方といって、で私も一方なんだけども、そこからね一方庵ってね、つけて、それが33年前ですね、1985年ですね、私がお坊さんになってすぐ数年後ですけどね。でそれがずっとあって、で、まあ、私も地球のいろんなとこ行ってたんで全然鎌倉戻る時間ってほとんどなかったんだけども、まあ、その間は父親が週末の家として使っていて、でそれで私がアジアから戻ってきた時点でも、私がそこに住み始めたって感じでね。でそれで、ワンダルマっていうのが、まあ、もうここに書いてあるようにもう日本の禅でもない寺端でもないそのどちらでもないっていうところでワンダルマ、でも私の住まいは一方庵で、で一方ってワンダルマだからで偶然ほとんど偶然一緒だったっていうそういう話なんですよ。でそうなんだけどもね、じゃあそのワンダルマっていうのはどっから来てるかっていうと、もう一つ話があって、ジョセフ・ゴールドスタインっていうねアメリカのヴィパッサナの先生ですね、ラリー・ローゼンバーグっていう非常に有名な人がいて、呼吸としての癒しっていうね、私の20冊の本の中に入ってますけども、私が選んだ20冊の本の中に、井上美丸さんの非常に名訳で結構日本でも影響力が強い本ですけども、 そのお仲間ですね、まあ、その人たちはねお坊さんじゃなくて、在家のヴィパッサナティーチャーっていうそういうポジションなんですよ、アメリカでね。もうでももう何十年とこういうことやってるから、もう結構なお年で60代ぐらいですかね。でもアメリカのそういうことにそういう業界では圧倒的な影響力のある人でね。でそのゴールシュタインっていう人がワンダルマっていう本を出したんですよ。それはちょうど私が、まだミャンマーにいた頃でね。で結局どういう話かというと、その人たちは、テラバダの、ね、長老たちについてヴィパッサナを勉強してきた。そしてそれは長老たちを本当に尊敬して素晴らしいと思う。そしてこのヴィパッサナというメソッドも素晴らしいと思う。でそれを、アメリカに、導入する、ね、在家の先生としてお坊さんじゃなくてっていうのを彼らは生業としたんですよ、まあ、志を立てたのね。でそれで、アメリカのヴィパッサナセンターっていうのは彼らによっていくつか作られて圧倒的な影響力があるんですよ。でそうなんだけども、彼らはまたアメリカっていうのはもう世界中の仏教者が訪れる国なので、チベットのねリンポチェたちも訪れるわけね。でチベットの本当に最高レベルのリンポチェ、どのリンポチェだったかな、まあ、ある特定なリンポチェなんですよ。ちょっと名前出てこないんだけど、顔だけ今浮かんでるんだけど、まあいや、でそのリンポチェにあって、非常に感銘を受けて、ね、もうこのリンポチェが本物だって分かるわけね、当然ね。でそうなんだけど、まあ、ミャンマーのね、テラバダ、まあ、この場合ミャンマーなんだけど、ミャンマーのテラバの先生たちが言うこととチベットのリンポチェが言うこととちょっとねぶつかっちゃうんですよ。ぶつかっちゃうの。それもほんのちょっとしたぶつかりじゃなくて根本的なところでぶつかっちゃうんですよ、うん、で悩むわけね。だって今2つのものがあるわけ。両方ともものすごく魅力的で、で両方ともものすごく尊敬するわけ、素晴らしいと思うわけ、ね、だけどこの2つ同士はどうもこうなってしまうっていうね。どうするんですかその場合ね。この2人の女の子好きになっちゃったとかそういう話でもないんですよ、ね、もうちょっとシリアスなんですよ、ね、で2つのうちの1つ捨てられたら楽だよね。あ、やっぱり A と B で A が正しかった B 間違ってましたってね、これ楽じゃないですか。逆に B が正しくて A 間違ってました。これも楽なんですよ。ね。だけど、A も B も正しいよね。だけど、A も B も正しいってことは論理的に成り立たないってね、いう話で。で、その A を教えてる先生も魅力的。B を教えてる先生もものすごく私、大好きで尊敬しちゃうっていうね。どうするんですか、そうなったら。ね。で、そういうことが、まあ、アメリカみたいな国では起こるわけですよ。なぜかというと、アメリカにも世界中の人がみんな来るじゃないですか、ね、でそれまでそういうこと起こらなかったのね。ミャンマーのなんか田舎の村だったらね、お坊さんが一人いているだけでもう他は全然来ないわけね。でチベットの大きななんかの谷だったらね、そこにはもうチベットのあるリンポチェが圧倒的な影響力を持って、他の人は全然来ないわけですよ、ね、で日本のお寺も住職もそうね、東北のある村のね、今そこの寺の住職しかいないわけで、でそういう限りは、自分がたまたま会ったそういう宗教者に本当に尊敬して、でその先生が教えることだけをで、まあ、本当に納得してねやって、文には頭の中混乱しなくていいんだけども、でも今はもうちょっとそういう時代ではなくなって、でアメリカなんかも本当典型的でもあらゆるところが来ちゃうわけですよね。非常に魅力的な人たちが、非常にどこをどう考えてこの人本物だろうっていう人たちが、ね、でそうなんだけど、この本物と本物どちらも本物だよね、でも言ってることがちょっと矛盾するよねっていうなっちゃって、どうすんの。でそしたら、A だけ選んで B を捨てるっていうわけにはどうしてもいかない、B だけ選んで A を捨てるってわけにはどうもいかない。 なのでそうじゃなくてそれを一つのワンダルマとしてね捉えたらいいんじゃないのっていう提言をして、まあそれはその通りなんだけども、でも肝心のこの A と B の矛盾をどうするのっていうところが全然実は書いていないんですよ、本当にその本の中には。結局これ矛盾が解消したよねとはなってないのね。矛盾は矛盾のままで、でも大きなワンダルマの中のものとして位置づけようっていうね、そういうスタンスなんですよ、ジョセフ・ゴルジュスタインさんは。もうまあでもその本書いたのも本当十何年も前の話だから、ジョセフさんがその後ねついに矛盾を解消したぞってなってるかもしれない。私最近全然彼の本は追ってないんで分かんないです。でも矛盾を解消したっていうことは噂でも聞かないですよね。私そんなにアメリカの仏教どうなってるかってあんまり噂で聞かないんだけど、まあでも衣装さんは多分いろいろ知ってて、衣装さんが何も言ってこないから、まあ、多分何も起こってないんだと思います、ね、でそこからワンダルマっていう概念を持ってきて、まあそれで一応私もじゃあワンダルマっていうスタンスを取ろうってねしたわけですね、でそうなんだけども、この本の中ではその矛盾解決してるんですよだから私はジョセフ・ゴルジュスタインより先行ってるつもりなんですけどね、まあ、いずれはちょっと会ってお会いしてディスカッションでもしたいなと思ってますけどね。いやちゃんと時間取ってやった、まあ、英語でそのディスカッションしたら私は彼を説得できると思ってるんですけども、まあいいや。でそういうことで、その何て言うかな2つのどちらも真実としか思えない、でその真実を伝えている先生がやっぱり突き抜けてやっぱこの先生悟ってるよねとしか思えない。でそうなんだけどもこの先生が言ってることちょっとこうなっちゃうっていう、ね、いう話で、でそうなんだけどそれもねなんていうかな、まあ私はもう、その矛盾はもうないと思ってるんですよ。まあ矛盾ではテラバダと禅っていうかテラバダと大乗の間の、ね、矛盾っていうのはね、必ずしもこの中でははっきりとは言ってないけれども、どう考えたってこっちのことを言ってるでしょっていうねことってあるじゃないですか、どんなものでもね。それで、この、まあ、この本の中でもはっきり言っちゃってるけども、このある伝統の中では、言葉としては言ってないけれども、でもそうとしか取れないことがあって、でそれをはっきりと言う、いうことで、こっちの伝統では、非常に謙虚に何て言ってるかっていうと、知恵とかねいう言葉を使うわけね。で知恵ってどんなふうでも逃げられるじゃないですか逃げられるわけねじゃあ知恵って何なんですかってね、なって、でどうも知恵っていう言葉あたりが怪しいんですよ、本当に。ね、まあちょっと、まあ、何言ったか全然分かんないかもしれないけどもね、こういうこと慣れてない人はね。はい、そのあたりで、ちょっといろんなことをね整理していけたらなと思いますね。だから今日は、その真理を見えなくしているもの、でこんなにはっきり書いていて、それで本当に多くの人がね手に頭なく整理しましたって言ってくれる人が圧倒的に多い。だけどもそういう人は、まあ、私の話を一応聞いてくれている人たちですねで、まあ、大体話を聞いてるから大体モヤモヤしながらも大体もう全体像が見えてきた。でも私は毎週なんか細切れに話してるからあれだけど、それを全部ひっくるまとめてやると、まあ、この本に書いてあるようにきれいな全体図が浮かび上がるっていう、ね、ことで、そうすると その毎週細切りに聞いていた知識が全部集まってきれいな全体像を示して、でそれで非常に頭の中すっきりしましたっていう人が非常に多いんですよ。多いのね。もうなんか私は発売日の前にからもどんどん検本していて、知り合いとかいろんなお世話になった人とか、でそういう人たちからのメールがガンガン入ってきてたんですよ。その発売日を発売日の前にね。発売日になって、で一般の人が手に入れるようになってから、みんな普通の人たちの反応も来て、ね、で非常に分かりやすかったっていう人たちが多いんだけども、一方で何にも分かんないっていう人も多いの。本当に何言ってるのか分かんない。いや多くもないよ、多くもない、実は多くもないです多くもない。で、まあ、それは何て言うかな、一応何て言う、仏教の一応 の基礎知識とかがないとちょっときつい。なんとなく雑誌でマインドフルネスが流行ってるらしいっていうだけでこの会に来てもちょっと分かりにくいかなと思います。一応仏教の歴史が頭に入っていて、で日本仏教の本を一応読んでいて、で寺場の長老たちの話も聞いていてっていう、一応そういう基礎のあれがないと、まあこれがやってることっていうのはちょっと分かりにくいかと思う。それはまあただ単にまだ全然この話、この要するにこの業界に慣れてないよねって話でね、まあ、それはちょっと業界用語とか一応知っておいてもらわないと、ちょっと話としては全然話し始まらないんですけども、でもその一方でね、結構業界に慣れてる人なのに全然わからないっていうのもあるのね。ただね、非常に不思議なことで、分かんないってある人が言った場合、そうだそうだ分かんないって、いう声が前はあったんだけども、もうないんですよ。ほとんど分かんないって誰かが人を叫んでも、そうだそうだっていう人がその人の前に誰もいないのね。それが本当に不思議です。不思議でもないか、不思議っていうか、やっていくのはそれは私がちゃんとやってきたのかなと思いますね。でそれでどうしてそのこれだけクリアに書いているのにどうしてわからないのか、何がどうわからないのかっていうあたりね。でこれはね、この本で書いてあることっていうのは、ごめんなさい、世間のことではないんですよ。世間のことではないので、マインドフルネスっていうものの、マインドフルネスっていう現象の面白さっていうのは、マインドフルネスが実は今世間のものになっちゃってるのね。わかります？だけどマインドフルネスってもともと世間のものではないんですよ。だからこれものすごいチャンスなの。なぜかっていうと、マインドフルネスがもともと世間のものじゃないってことを、マインドフルネスを世間のものとして使った時に分かるんですよ。いっぺんに分からないけど、だんだん分かる。だからマインドフルネスっていう世間のものじゃないものが今会社の中に入っちゃってるんですよ。 Google さんの中に入っちゃってるわけ、アップスの中に入っちゃってるの、セラピーの中に入っちゃってるの。で、あの人たちは仏教の瞑想のから仏教的要素を取って、ね、取っていいとこ取りをしたのがマインドフルネスなんて言うわけね本当に言うんですよ。書いてあります、そういうことね。私適当に持ってないですよ、言うわけ。つまりマインドフルネスという、仏教の伝統の中に中心にあるものがあったわけね。 それを持ってきて、そこからあこれこれ余計だよね、あこれだ余計余計余計余計、お釈迦様も関係ないね、あのインドル関係ないね、もう本当に今のこの自分の会社の社内で役に立つものだけを取り出して、これをマインドフルネストレーニングとしてやろうよねっていう、っていう話で、だから仏教から取ってきて余計なものを取り出しを全部捨てて、いいとこ取りしたのがマインドフルネスだよっていうスタンスなんだけども、そうは問屋を下ろさないんですよ、下ろさないわけ。なぜ？社員の人も人間だから。 Google の社員の人も人間なんですよ、 Apple の社員の人も人間なんですよ。そしたら人間はそんな風には済まないわけだから、その何かを利用したつもりで実は利用されるってこといっぱいあるじゃないですか。だからマインドフルネスっていうのは多分そうなるんですよ。みんなはマインドフルネスを利用したつもりだったのね。だけどマインドフルネスって相手が悪かった。なぜ？マインドフルネスっていうものをやった途端にあなたはもう世間の人ではいられなくなるの。そしてもあなたはもともと世間の人じゃないの。なぜ？我々はやがては死んでいく存在だから。わかります？あなたは永遠に Google の社員ではいられないんですよ。 Google の社員として今はいいけど、でもあなたはやがては年取って病気になって死んでいく存在なんですよ、ね、そこに触れちゃうんですよマインドフルネスっていうのは。で、グールの社員さんがそんなこと考えずに今グールの社員として働いて、それがうまく仕事の効率化すればいいよねっていうねぐらいのつもりでマインドフルネス使ったかもしれないけども、マインドフルネスっていうのはそのちょっと相手が悪かった。なぜ？マインドフルネスっていうのは人間が単なる世間の人として生きていこうと思ったって、我々は世間の人間ではないんですよ。我々は世間の人間であるのはたった数十年の話で、だけどもあなたは年取って病気になって死んでいく存在なんですよ。そしたらそっちの方が圧倒的に大きくないですか、存在としては。仕事の効率化を上げるっていうのと死ぬってことの恐怖を乗り越えるの、どっちが好き？どっち選ぶんですか？仕事の効率が大したことないじゃないですか、そんなものは。ね、まあ、それは大事だけども、それはね、だけどやがて年取って病気になって死んでいくっていうこと自体を乗り越えられるとしたら、そっちの方を選びません？
選びます。
でしょ。でマインドフルネスっていうのはね、そういうもんなんですよ。でまあ、ちょっと話が今飛びすぎちゃってるからね、ちょっとね、戻りますね。ですか、つまりね、もう一回ちょっとマインドフルネスの歴史を言いますよ。でマインドフルネスっていうのはどこから来たかというと、私らもうあと1ヶ月でインド行くんだけども、ブッダガヤの菩提寺の木の下から来ていますね。ブッダガヤのブッダガヤっていう場所の菩提寺の木の下でお釈迦様が悟られて、そのお悟りの内容がマインドフルネスなんですよ。ここまず押さえてくださいね。でそれがずっと伝わってきた、ね、でそれを、これなんかすごいよねって言って、それを現代風に、うまいことある意味利用した。どうやって？我々が何かに、気づいているときにどういうわけか我々の心が落ち着くよね。どういうわけか我々はなんか優しい気持ちになるよね。これすごいじゃないですか。みんな落ち着かないじゃないですか。イライラしてるじゃないですか。いつも頭にばっかり来てるじゃないですか。ね。だからそういう時に、だってまあ会社の中でみんなイライラしながら働いてるでしょ。ね。この野郎と思いながら働いてるじゃないですか。この建築しようと思いながら働いてるじゃないですか。で殴ってやろうかと思いながらでも殴らずに働いてるじゃないですか。ね。だからそういう時になんか
心落ち着くよね、なんか優しい気持ちになるよね、あれなんかいつもイライラしてたんだけど、私この部屋にいる人全員大好きよってね、でこの部屋にいる人 の幸せを私は本当に願いよって、これちょっとすごいですよね。だってそんな気持ち普通ならないじゃないですかね。いつもなんかイライラして、でどんなね、まあみんながどういうふうに生きてるかって、電車乗ってね電車乗ったらみんな本当に 無防備ですよね。つまりなんていうかな、皆さんやっぱり自分の会社に行ったらみんな同僚じゃないですか。だから同僚の前では一応なんか振る舞いますよね。だけど山手線に乗ったらみんな知らない人ですよね。で皆さんは顔に全部出しちゃうんですよ。出してますよね、自分が今何を考えてるかということね。でも本当にちょっと辛い風に、ね、なっている。でそういういろいろイライラしたり、ね、なっている時に、マインドフルネスって言って吸って吐いてだけでなんか心が落ち着くよねってなったら、あれこれすごいじゃないってね、なって、そしてもしかしたらこれをうまく利用したら仕事が効率化するんじゃないの、ね、だって仕事の効率化っていうのは単に自分のどうのこうのじゃなくて、やっぱ心が ちっちゃうからでしょ、心どっか行っちゃうからですよね。でそれにネガティブな感情がわーって湧いちゃうから仕事がうまくいかないわけで、でもそれがなくなったら仕事がうまくいくに決まってますよね。だから当然そういうのに利用しようと思うのは当たり前で、でそれで非常に効果があるから、ね、Google さんの、ね、いろんなものとか、あるいはそれをもっと病的な人たちですね、もう本当にもう会社にも行けないぐらい、ね、なっちゃってる人たちにうまくアレンジして社会復帰ができるように、ね、するっていうのもありました、ね、だからそういうふうにして、今使ってるんだけど、でもそれでね、うまくマインドフルネスがいかないっていうか、ちょっと整理しますね。マインドフルネスっていうのは、インドの菩提樹の木の下から来ました。でそれが非常に座ってはい、はい、来てね、だからもうお釈迦像のお悟りそのものと言ってもいいわけ、マインドですか。だけどもだからそれぐらいパワーがあるから、それが普通の会社の社内でも使った場合に心が落ち着いちゃって、なんかみんな本当に優しい気持ちになっちゃってね、そしたらいいですよね、お互いに毛嫌いし合うよりかお互いに幸せを願った方がいいに決まってるわけですよ、ね、会社の中だろうがどこだろうがね。だから一気に広まっていったわけなんですよ。でそうなんだけども、大事なのは、それでまあなかなかそうは問屋を下ろさないでね、でマインドフィネスっていうことをやっていくうちに、どういうわけか最初はうまくいったんだけども、なんかうまくいかなくなるんですよ。これはね、ここをこれがね多分マインドフルネスで一番大事なところで、最初はうまくいったけれどもやっていくうちにだんだんうまくいかなくなる。でこれはなんか聞こえなんか悪く聞こえるじゃないですか、良くないように、ね、だけども一方案がずっと主張してきたのは、それこそがチャンスなんだって、ね、だって最初うまくいったけどだんだんうまくいかない、でじゃあどうしたらいいの、まあ、とにかく頑張れっていう、ね、いうぐらいしかないんですよ普通は。ミャンマーでもそうでした、ね、もう明らかにこの人完全に何かにはまっちゃってどうしようもないのに、 でも指導者はとにかく頑張れとしか言いようがないっていうね、っていうのが実情なんですよ。ところがこのマインドフルネスが、うまくいかないっていうところに実はものすごいチャンスがあるわけね。だからここを大事にしなきゃいけなくて、でここを通れば、その今日のテーマは、マインドフルネスを利用しようとしてきた、だけども実は利用しようとして逆に、利用されるっていうのはなんか嫌な言い方だけど、その人たちが思ってたとは違うものが今入りつつあるわけ。どういうことかというと、単にね仕事の効率化とか何かのためにマインドフルネスを取り入れたわけね。マインドフルネスというものを取り入れた、どこから？2500年前の菩提樹の木の下からなんですよ。これちょっとすごくないですか。でそんなものを取り入れちゃって大丈夫なの、あなたっていう話になって、これ大丈夫じゃないんですよ。大丈夫じゃない。なぜ、なぜかというと、2500年前の菩提樹の木の下はで発見したことは単に仕事の効率化を目指すような話ではなくて、あなたとは一体何なの、私とは一体何なのっていうところまで踏み込んでいく内容だったからなんですよ。いいですか。だからちょっと取り入れたもののあれが悪かった。んだったらもう適当に何とか心理学の山ほどあるじゃないですか。そこら辺を取り入れておけばよかったんですよ、ね、でそういう何とか心理学でもしょっちゅう何年かごとにどんどん流行変わるじゃないですか、ね、でその程度のものはよかったんですよ。あんまよくもないけども、だけどマインドフルネスなんか取り入れちゃったら、マインドフルネスというのはだってお釈迦様のお悟りの内容そのものですよ。そしたらそんなのが単なる女性のファッション雑誌の記事で済むわけないじゃないですか。マインドフルネスになると心が強くなるなんてね、そんな話であるわけないじゃないですか。わかります？そうじゃなくて、マインドフルネスを取り入れることで、そしてマインドフルネスを取り入れて一生懸命最初うまくいって、でも結局うまくいかなくてっていうことを通して見えてきちゃうのはどういうことかっていうと、あなたは一体本当はどういう人間なのっていうところまで踏み込むことなんですよ。でこれは普通の世間の中では絶対に話し合われないことなのね。ですよね。だけどこれ絶対話し合わないですね。こんなこと、こういうことを家庭で話す家庭はまずないと思うし、職場でこんなこと話すわけないと思うんですよ。だけど、そこまで話が突っ込んでいくことになるんですよ。ですか。でね、それで、マインドフルネスっていうのは実はそれを本気でやったら、自分っていうのは自分が思っていたような人間ではなかったっていうところまで踏み込むわけ。自分っていうのはこういうもんだと思ってたけども本当はそうじゃなかったっていうところまで踏み込むんですよ。ですか。でそれは恐怖といえば恐怖だけども、解放といえば解放ですよね。ですかね。でいや私そんな大それたことを考えたくないんですって言うかもしれないけども、でももうマインドフルネスなんかにタッチしちゃった以上そうは問屋を下ろさなくて、あなたはさやっぱりさ頭の中いろいろ考えてるじゃないですかね。そして感情がいろいろ湧くじゃないですか。そして肉体があるじゃないですかね。あなたって誰って言ったら結局その3つのものの集合体だと思ってきたでしょ。でしょ。あなたって誰ですか、ね、ぐーっと考えていて感情が入ってそして肉体がある、肉体と感情とこのシンキングを合わせたのがあなた、そして何年生まれて何年か生きていつか死んでしまう、そういう存在だと思ってきたでしょ。ですよね。 それ以上のこと考えないですよね。ですか。でところが、もし皆さんが自分はそういう存在だと思ってマインドフルネスをやったら絶対うまくいかないんですよ。ですか。そしてマインドフルネスをやるっていうことは、実は自分はそういう存在以上のものなんだっていうところまで踏み込んでいかざるを得ないのね。こんなの仕事の効率化とかそういう話じゃないじゃないですか。わかります？ね、こんなのなんか感情をコントロールしたら仕事がうまくいくから感情をコントロールできるし、するようにしたいとかね、これグーグルさんのマインドフルネス講座にありますけどね、そんな話じゃないじゃないですか。ですか。そしてね、つまりマインドフルネスっていうのは、私そんな面倒くさいこと考えたくないのっていうところまで考えざるを得ないふうになるんですよ。いいですか。いや、マインドフルネスって私ね、そんなとこまで期待してなかったです。私は普通に心が落ち着いて仕事が効率化すればいいんです。それ以上のことなんで私何も考えたくないんですなんていうふうには逃げられないんですよ。なぜ？なぜかっていうと、もしね、あなたが私っていうのはこの単に考えることと感情とこの肉体の3つのものの集合体であるんだったらば、あなたの人生って大丈夫って話になるわけね。大丈夫はないんですよ。なんでだってそうである限り皆さんの人生悲惨なもんですよ。なんでどうせ年取って病気になってで死んでいく存在だから、なんか考えたくないでしょ。考えたくなかったらそうなんですよ、ね、だけども諦める必要全然ないの。全然諦める必要全然なくて、そして諦める必要がないってことがこのマインドフルネスのところではっきりするわけですから、もう一回整理しますね。もし私らが今まで自分はこうなんだと思っていた存在、あなたとは何、こんないろいろ考えてます、うわーって考えてるでしょ、いろんな感情があるでしょ、そしてこの肉体があるじゃないですか、でこの3つのものの集合体、それが私で、それ以外にはまあ皆さん考えられないですよね。そうですよね。だけどこの3つのものの存在の集合体であるんだったらば、ちょっとね、皆さんの未来って非常に暗いんですよ。悪いけども暗いわけね。だからどうせ年取って病気になっちゃうじゃないですか、でやがて死んじゃうじゃないですかね。考えたくないよね、そんなことね。で考えたくないから考えないんですよ。でこんなこと世間では普通話し合わないんですよ。ですか。ところがマインドフルネスをすることで、ここがここを突破できる。これどう？怖い？それともなんか希望が湧いてきそう？どうですかね。いや、こんな今話してる話はね、普通マインドフルネス講座は普通しないですよ、こんなことはね。東京のどこかのなんか会議室でやってるようなね、なんとかマインドフルネス講座ではね、吸って吐いて今ここにいて、あ、心が落ち着きましたとかね、そんなレベルのマインドフルネス講座ではするわけないじゃないですか、こんな話はね。こんな話するのは今のところ私だけです、日本で、ね、だけどももしね、皆さんが皆さんの人生を本当にの限界を乗り越えたかったら、このマインドフルネスっていうのがその乗り越えるチャンスを与えてくれる、ね、で私の話はもうこのことしか言ってない。だから逆に言うと、このことに興味がなかったらば、ちょっと私が何言ってるのか全然分かんないはずです。ですか？ね、でそれで我々っていうのは今言ったように単に、この いろんなことを考えて感情が湧いて、そしてこの肉体があって、でこの3つのものの集合体だけではないんですよ。そうではないのね。でこの3つのものの集合体というのは、まあ、今言ったようにあまり未来は明るくないんだけども、現在だと明るくないんですよ。現在だと明るくないわけね。でどういうことかというと、この今考えるって言ったじゃないですか。これろくなこと考えないのね。本当にろくなこと考えないですよ、ね、明日のこと考え始めたらもう心配し始めるし、過去のこと思い出したら余計なことばっかり思い出すじゃないですか、ね、過去の嫌なこといっぱいあったじゃないですか。この人生なんだから ね, ね、楽しいことばっかりじゃないですよ。侮辱されたこともあるし、ね、恋人に逃げられたこともあるし、ねね、試験に落ちたこともあるし、ね、事故っちゃったこともあるし、まあいろんなことあるわけだけど、皆さんもう嫌なことは一回だけでもうんざりじゃないですか。だけど皆さん不思議なことをするのね、その嫌なこと何回も思い出すじゃないですか。思い出すの大好きでしょ。いや好きじゃないよね。好きじゃないけども思い出しちゃいますよね。あの人にあんなこと言われたって、もう人格否定されるようなこと言われたじゃないですか、ね、屈辱だったですよ。屈辱でもう震えちゃったですよ。だけど皆さん不思議なことをしますよね。それを何回も思い出すじゃないですか。ね、何回も何回も思い出して、その度に屈辱で震えるでしょ。何のためにそんなことをやるんですか。で明日どうなるか分かんない、そんな分かんないですよ。だけども皆さんも勝手に明日とんでもないこと起こるってか思っちゃうじゃないですか。でもすでに震えちゃうじゃないですか、ね、だからそんな我々の心っていうのはもう余計なことばっかり考える、ね、もう人生もう十分苦しいのに、それをさらに苦しくしているのが我々の心なのね。でしょ。でそしてね、それそういうふうに嫌なことばっかり考えて思い出して、そのために嫌なものが分かって、じゃあそれは我々の体に何も影響を与えないのかという、与えるんですよ。そうですよね。嫌なことを思い出した時に心がなんかギュッとなるでしょ。ギュッとなりますよね。胃の辺りがギュッとなってね、うわ嫌だってね、屈辱だってやってね、皆さん屈辱受けてる時に体の反なんか反応してるでしょ、ね、でそれはそれで反応して消えていきます。いかないですよね。屈辱を受けてギュッと握り合って、また屈辱でギュッとやって、またギュッとなってギュッとなって、それがどんどんどんどん積み重なっていく。バカみたいじゃないですか。いやバカなんだけど、バカ、皆さんのバカじゃん、我々がみんなバカなんだけど、ね、だからそういう余計なことばっかり考えて、余計なネガティブな感情ばっかり湧いて、そしてそれが全部体の中にで反応して、ね、もうガタガタなんですよ。ですか。でそれが今までの我々だった。ね。そしてそれがもう何て言うかな、この世界っていうのはそういうふうになっていて苦しいようになってるわけね。でそうなんだけども、私がなんでこんな嫌なことばっかり言うのかっていうと、そんなことする必要全然ないって話なんですよ、ね、そんなことする必要全然ない。なぜ我々は今言ったこの3つのものね、いろんな考えと感情と肉体との集合体ではないんですよ。ではないの。ではないってことをどうやって知るかというと、それを知る方法が実はマインドフルネスなんですよ。はい、これはどんなマインドフルネス講座言っても聞かないです。私もマインドフルネス講座で何を教えてるか全部知ってるけども、こんなこと言うわけないですよ。本当に。こんな聞いたことないでしょ。ね。だけどもこれが マインドフルネスの本当の秘密ですね。我々がもう一回繰り返しますね。マインドフルネスであった時、我々はこの単なる考えと感情と肉体っていうものの集合体をやめている、ね、それで皆さんがマインドフルネス講座に行って初めて先生からマインドフルになりなさいって、呼吸を見なさい、呼吸をマインドフルに見なさいって言われて、ものすごく穏やかだったようですね、静かだったですよね。なぜ、何にも知らない皆さんはいつの間にかこの今言った3つの集合体をやめていたからなんですよ。それがマインドフルネスの本当の秘密です。でところが我々はその後ね、それを十分できたかっていうと全然できなくて、で今度はまた我々はマインドフルになろうとしてなれなかった。なぜ、我々はいつも通りの自分としてなろうとしたから。この考えと感情と体の集まりとしての自分ですね。それがうまくいかなかったですか。だから マインドフルネスっていうのはそのぐらいね、ラディカルなもので、それを今皆さんが頭で考えては無理です。それは理解できない。なぜ、頭で考えたら皆さんはこの今の言った3つの集合体になってしまうからですか。だから我々が、まあ、そういう3つの集合体ね、まあこれ、まあ、いわゆる世間の心って、まあ、最近言ってるんだけども、我々がそういう世間の心から見たら絶対に理解できない何かなんですよ、マインドフルネスっていうのは。ですか。じゃあどうしたらいいの。やめるしかないんですよ。で、やめなかったらわからない。だから世間の心のままにギュッと握りしめて、なんとか頑張ってわかるぞったって、それは無理なんですよ。ね。で、それについて喋ってるわけじゃないから。それを手放したところにある何か。ね。で、それが手放すっていうとね、まだなんとなく余裕があるじゃないですか。手放そうかな、手放すのやめようかなってねだからどうせ手放せないわけ ね。だけどもそうではなくて、手放さざるを得ない、あるいはもうなくさざるを得ない、あるいはもう今までの通りには生きていけない、何かが全部崩壊していってしまった、ね、だから昔から宗教的な何かが分かるっていうのは、そんな一生懸命頑張ってやりましたなんてそんな話じゃなくて、一生懸命受験勉強した、大学に合格しましたなんて、そういうふうなことは起こらないんですよ。そうじゃなくて、何か突然いろんなことがあって今までの自分ではいられなくなる。で、その時に全く新しいものが見えてくる。そういう話なのね。ですか。で、だから、なんていうかな、何かを やめる必要がある。でやめない限りわからない。で座禅のね先生なんかでね、普通座禅というのは座禅してなんかもうちょっとマシな人間になるとかねなるじゃないですか。だけどもその先生なんかはそうじゃない。座禅は座禅してなんかいい人間になるとかそういう話じゃないんだ。座禅というのは人間をやめることじゃってねいう表現するんですよ。人間をやめるとか人間というのはさっき言ったような考えることと感情と肉体の集合体ね。それをやめる。やめるというのはどういうこと？我々はそれ以上の存在だってことに気づくってことね。ですか。でそこに本当の座禅があるってことを、まあ、その人は言いたいんだけども、だけどもマインドルネスも実は同じなんですよ、ね、人間をやめる、それが座禅、同じく人間をやめる、それがマインドルネス。これ話全然違いますよね。普通のマインドルネス講座が言ってることとね、普通のマインドルネス講座、マインドルネスによってなんか心が落ち着いて仕事がうまくいくようになって、さらに人間としてなんか得があるよねっていう、そういう話だったじゃないですか。全然違うんですよ。何か自分が得するような話ではない。そんなレベルの得なんて大したことないんですよ。本当に給料が1万円上がったって、あ、まあ大きいかそれはでそういうレベルの話じゃないわけね。でマインドフルである時に我々はずっと思い込んでいた自分はこうなんだよねっていうのという枠組みからついに解放される。でその枠組み、ろくでもない枠組みだったんですよ。ろくでもないことしか考えなかった、嫌なことばっかり思い出して、そしてこんなどうせ年取って病気になってしまうような存在じゃないですか。だからそんなものに執着する必要全然ないんですよ。そうじゃなくて我々はそれ以上の存在なんだっていうことをマインドネスっていうものを通して知る、ね、でそれはいくら考えても分かんないです。だって考えるっていうのはこの今言った3つの集合体でやってることだから でしょ。で今言ってるのは我々はその3つの集合体以上の存在なんだっていうことを知るにはこれをやめるしかないのね。ですか。だからこのやめるっていうのを、自然な形でやむ人もいるし、もう強制終了みたいな感じで やんちゃう人もいるし、一生懸命世間の中で幸せを求めて、それも全部手に入れたんだけども、でもそれが本当の自分が求めていたものじゃないということが分かって、で全部が崩壊していくってこともある、ね、だからマインドフルネスっていうのはそのぐらいとんでもないものなんですよ。本当にこれは普通のマインドフルネス講座で言うのとは全く違います。本当に全然違うんですよ。でそれが分かったならば我々は、マインドフルネスを通して、人間をやめて、人間をやめるって自分が思い込んでいたようなものではないと知って、それでそこから解放されていく、ね、話としてはそっちの方が面白くないですかね。だからこれを、今までの頭で考えるとわからない。だけども羽心経っていうのはさっき読んだでしょ、1時間前にね、まあ、そういうことしか言ってないんですよ、ね、羽心経、ね、 これもちょっと今話題になってるんだけど、ムームー妙ムームー妙薬ムームー妙人内しムーローシー薬ムーローシー人ね、これ十二仏教勉強した人だらこれすぐに十二縁起ねって分かるわけね。で十二縁起っていうのはこれがあるからこれがあって、これがあるからこれがあって、これがあるからこれがあって、それが一から十二まで全部あって、でその十二番目がその生老病死っていうね、年取って病気になって死んでいってしまう存在、これどうしてそうなるのって言ったら最初に無明というものがあるから。じゃあこの年取った病気になって死んでしまう存在であることをやめるにどうしたらいいのって言ったら、これは最初の、その最初の原因である無明というものをなくせばいい。で無明というものをなくしたら全部これが消えてって、生老病死が消えるよねっていうね、そういう話なんだけど、羽根真経はそれ両方とも否定しちゃってるわけね。しているって。どういうことですかね。皆さんが今言った三つの集合体ね、thinking と感情と体とで、ある限りは皆さんは一生懸命頑張って、それを最初の原因に遡ってそれを止めて、で何とか止めるっていうあり方しかないんですよ。ところが今言ってるのは、皆さんはその3つの集合体以上の存在だっていうことね。だからもともと年取って病気になって死んでいく以上の存在で、それを知るっていうことなんですよ。だからこの本の中で私らっていうのは二重構造になっていて、一つは年取って病気になって死んでいく存在で、もう一つはそもそも生まれてもいない、生まれてもいないから年取ることも病気になることも死ぬこともない存在。同時にこれもちろん分かんない、知ってます、ピンと来てないの全然分かりますよ、ね、みんなは皆さん自分は何年で生まれました、でやがて年取っています、病気になります、やがて死んでいきますと思ってるじゃないですか、思ってますよね。でそれはもうある意味事実ですよね。だけども皆さんはそれ以上の存在でもある。さあこれを単なるホラ話と聞くのか、単なる眉唾物として聞くのか、ごめんなさい、般若心経に書いたんですよ本当に。もし皆さんが私を否定するんだったら、皆さん般若心経を否定することになるんですよ。そんな無茶なことできます、やばくないですか。なんてどかすわけじゃないんだけどだから私が言ってることはとんでもなく聞こえるかもしれないけれども、お経通りのことしか言っていないんですよ、実を言うと。本当にお経にはその通りしか書いていないです。ところがお経通りのことがピンとこないからどうなるかっていうと、なんか無理くりなんか変な解釈を加えちゃって、で結局よく分かんなくなるっていうね。この今言ったところも全然普通の般若心経の解説本は何言ったか全然分かんないでしょ。なぜそもそも我々は生老病死がないんだってことを言い切れないからなんですよ。言い切れないから、自信を持って。いやだって生老病死はなくなるけど、でもあるけどもあるけど、なんかよくわかんないこと言ってますよ。本当に言ってます。本段般若心経の解説も読んでください。そこらへん何がなのか全然わかんないですよ。なぜ生老病死がないって言い切れないから。でも皆さんは言い切れるんですよ、もしマインドフルネスを本気でやったら。そしたら般若心経というのがもう文字通りのことしか言ってないってこともわかる。お経っていうのは文字通りのことしか言ってないってことが ってことは要するにお経が素直に読めるんですよ。これすごくないですか。お経ってのはよくわけのわかんないそのものだったじゃないですか、ね、あなんだスピリチュアルティーチャーね、いろんなマハラジとかいっぱいいるけども、あの人たちもただ普通のこと言ってただけなんだってことがわかる。ニサルゴダートマハラジがあなたはただ世界と夢を見ているだけだってね本当その通りなんですよ。本当にこれ何もかっこいいことでもなんかスピリチュアルっていう話でもなくて単なる事実なんですよ、ね、でそういうのが単なる事実だっていうことがマインドフルネスをやることでわかる。これすごくないですかね。いや本当すごいんですよ。でこれは全然なんかあの伝統に反してるとかじゃなくてどころじゃないんですよ。本当にお経に書いてある通りのことです。だから今私らのことを受け入れてくれるのはどういう人かというと本当に修行した人たちね、真面目にでいろいろ失敗した人たちと、もう一つが本当にテキストを読もうとした人たち、ね、でどうしても読めなかった人たちで、なんだけどももし私らのいうことを受け入れてくれたらテキスト読めちゃうんですよ。きれいに読める。信じられないぐらいにきれいに文字通りのことを読める。なので、浄土経典がきれいに読めましたとかね、そういう報告がどんどん来ています。般若心経きれいに読めましたって。その方面白くないですかね。正法眼蔵がきれい。まあ、この本の中で。観座禅経をきれいに読んでますけども、そういうふうにね。はい、じゃあ今日はね、どうしても私の話が聞こわからないっていう人はなぜわかんないのか。人間をやめてないからですね。で人間をやめたらわかります。でこれは私の話だけじゃなくて、お経に書いてあることすべてがもう文字通りのことを文字通りのことを今日は書いてたんだなってことがわかる、ね、はい、じゃあ、一応ここまでにしてまた後で続きますけども、この後ねちょっとヨガをしてからごまきに行きましょうね。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを
く仏道無常誓願状仏道無常